16回全国藩校サミット舞鶴大会が平成30年9月29日と30日に開催されます。全国の藩主藩校ゆかりの方々が舞鶴に集い、藩校の精神を学び、現代未来の教育を考えます。第16回全国藩校サミット舞鶴大会、港舞鶴藩校に学ぶ人づくりの精神、牧野家入部350周年記念。
はい、ということで、今月も始まりました明倫館歴史ラジオ、いよいよ最終回第8回でございます。メインパーソナリティを務めさせていただきます。第16回全国藩校サミット舞鶴大会実行委員会、門中雄一郎と申します。よろしくお願いいたします。いよいよ第8回ということで、最終回なんですけども、実は本日私非常に緊張しております。なぜかと申しますと、いつも、アシスタントとして、支えていただいておりました、藤本さんが、のっぴきにならない事情により本日、お休みということで、ついに私、パーソナリティとして本日独り立ちをする日となりました。よろしくお願いいたします。それでは、ゲストをご紹介させていただきます。それでは、水谷さんの方から自己紹介の方をお願いします。
はい、舞鶴大会実行委員会の副委員長を司っております水谷義之と申します。どうぞよろしくお願いします。
もう一方。
はい、舞鶴地方史研究会の広瀬邦彦と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、いよいよ最終回ということなんですけども、この明倫館歴史ラジオ、先ほど冒頭に CM の方でありました通り、今年の9月29日30日と第16回全国藩校サミット舞鶴大会が開催をされるということで、その1年前である昨年の10月からプレイベントとして明倫館歴史教室が始まりました。それに伴いまして、その内容の PR であったり中身の深く掘り下げた話をお伝えしようということで始まったのがこの明倫館歴史ラジオで、その歴史教室の方も3月で終わりまして、前回はそのまとめの方をさせていただきまして、いよいよ今回は最終回ということで、この藩校サミットの PR、 そして半年間お世話になりました舞鶴地方史研究会さんの PR の方をさせていただきたいというふうに思います。はじめに CM の方を前回から流させていただいたんですけども、こちらの方ですね、実はそのバックで流れている音楽っていうのが私の個人的なバンド仲間になるんですけども、奏でて候という和風バンドがありまして、どういう字書くかというと、奏でるという字と、ハンドの手、そして、何々で候という候、で奏でて候と言います。和風の、明治大正テーマとした、コンセプトのバンドで、今台湾であったり、アメリカにも進出したりと、非常に幅広く活躍を、されている、バンド仲間でございます。で、曲のタイトルとしては、菩提寺の紅雄記ということで、激しい曲の多いバンドなんですけども、非常に、少し、スローテンポですけども、後々は激しくもなるんですけども、今回の CM のバックと、テーマとして選定の方させていただきました。よろしくお願いします。さて、広瀬先生、
はい、
半年間本当に明倫館歴史教室、そしてこの歴史ラジオ大変お世話になりました。で、せっかくですので、地方史研究会さんの PR の方、もし何かあればお願いしたいと思います。
は
い、
半年間にわたってプレイベントの方一緒に勉強させていただいて、本当にありがとうございました。舞鶴地方史研究会の PR をちょっと時間をいただけるということなので、お話をさせていただきます。 舞鶴銚子研究会、研究会という風な名前がついているので、はい、なんかいかにも難しいことばっかりやっているように感じになられるかもしれないですけれども、決してまあ、そういうこともしますけれども、決してすごい専門家ばっかりでやっているわけではありません。まあ、少しでも歴史に関心のある方がおられましたら、ぜひ参加していただきたいなと思って、今会員が、50人足らずでやっています。で、舞鶴銚子研究会という大きな、ものがあって、で、まあ、その子どもの会っていうふうに、まあ、よく言ったりするんですけども、田辺藩裁判資料研究会、これから舞鶴中世史研究会、から大浦歴史研究会、まあ、この3つの研究会が、まあ、枝分かれしている。でそれとは別に、舞鶴地方史研究会で毎月1回、それぞれ、まあ、例会をしているっていうふうな
話をしています。まずその地方史研究会さんの日々の活動っていうのはどのようなものか少しお聞かせいただけますでしょうか。
はい、まあ、毎月1回、例会を開いているわけなんですけれども、例えば、フィールドワークといって、はい、舞鶴市内で歴史的な、価値がありそうなところを実際に歩いて回ったり、 あるいは古文書の簡単なやつを読んでみようというふうなことをしたり、あるいは、まあ、それぞれ、今の舞鶴に関する一番新しい、研究の成果をお互いに発表し合ったり、はい、まあ、そういうふうなことをしてます。それ以外にも、例えば、夏には舞鶴での竹屋町、西舞鶴に竹屋町というところがあり、はい、そこにすごくたくさんの古文書が残ってるんです。でそれを、大学の先生の助言に基づいて、はい、いろいろ調査をしたり、はい、そういうふうなこともしています。
前々回ゲストでお越しいただいた高専の牧野先生も、はいはい、竹山地文書に、
はい、そうですね、
はい、そこを切り口にしていろいろとお話の方をいただいたことを覚えてますね。とその中世史研究会というと、 やはり中世となると、はい、室町とか、
そうですね、
戦国時代とかのことになるんでしょうかね。はい、
特に東舞鶴の、まあ浅間寺とかね、吉坂とかあの辺のあたり、はい、中世は修楽の庄って言ったんですけれども、はい、梅垣西浦文書というすごくいい資料が舞鶴には残ってるんです。はい、でまあ、これを、ちょっとよく読んでみようというんで、これはちょっとなかなか難しいもんなんですけれども、うん、それを毎月例会を開いて読んでます。
そしたら非常に忙しい
会
ですね。
忙しい、
全てに忙しいです。であと田辺藩裁判資料研究会、
は
い
はい、こっちはね、はい、江戸時代の田辺藩の、まあ、裁判の、まあ、まさに、お知らせで行われた裁判の記録が残ってるんです。あ、これはね、古文書なんですけれども、まあ、非常に読みやすくって、中身も本当に面白い、今の、時代でも起こるようなことが、はい、この時代も起こってたんだなということがよくわかる資料なんで、まあ、特に古文書 の一番最初に読まれるものとしては非常に適した、
なるほど、
ものだと思います。
で最後に大浦歴史研究会、はい、ですか。
はい、はい、まあ、これは私自身は参加してないんですけれども、まあ、大浦の方々を中心に、はい、大浦一帯のいろいろな仏像であるとか、はい、地名であるとか、石碑であるとか、まあ、そういうことをずっと調べておられます。
何ヶ月か前の明倫館歴史教室の時に新しくその資料を発刊されたということで、
はいはい、はい、そうですよね、
はい、私も買わせていただいて、
ありがとうございます、はい、
大浦の方で非常に珍しい仏像がたくさんあるということで、
はい、
まあ、興味深く読ませていただいておりました。
はい、ありがとうございます。
ですか、水谷さんも大浦の方は結構お詳しい。
そうですね、あまりこうどういうのか表にまだ出ていなくて、 うずもれてる部分のあたりの方が多いかと思います。はい、
そうですね、まだまだ
研究、まだまだ
研究の余地がある、
はい、
あるということで、
は
い、
あの場所かと思います。
はい、はい、ね、またあの反抗サミットの方も落ち着きましたら、そちらの方の研究にも、はい、参加させていただけたらなというふうに、
はい、思います。
と、そう、山城研究会として、
はい、
前回も少しお話ありましたけども、何かあれば、
はい、まあ、山城研究会、舞鶴山城研究会は、まあ、はい、舞鶴地方史研究会とはまあ別なんですけれども、はい、あの舞鶴市内に戦国時代の、山の上にお城、まあ、お城の跡があるわけなんですけども、はい、まあ、舞鶴だけでも100箇所以上の、はい、山城の跡があります。まあ、それを、まあ、片っ端からの登っていこうというような活動をしております。
私も何年か前に広瀬先生の山城のご講演を聞かせていただいたことがあるんですけども、はい、それまで戦国時代のお城のイメージというのは、そのお城のてっぺんとか中にお殿様が住んでいるというような先入観があったんですけども、はいはい、まあ、実際は普段はその麓の屋敷の方に住んでいて、戦いになると山城に上がるとか、はい、まあ、軍事拠点って考えた方がいいですね。
そうです
ね、
はい、まさにあの戦いのためのお城みたいなところですね。はい、で、今年あの山城の研究会の方でちょっと企画を考えておりまして、
はい、
1年かけて舞鶴の主要な5つの山城を、はい、登りましょうというふうな企画を考えています。はい、で、これは市民の方はどなたでも自由に参加していけるような形で、はい、考えています。具体的に言いますと、白鷹城、妙城、溝尻城、亀岩城、余部上城、うん、とりあえず今この5つの城を、
はい、
まあ、今年の3月までに、来年の3月ですか、
来年の、はい、今年度中にということ、
はいはい、皆さんと一緒に制覇しようと思ってますので、で、その第1回目の、
はい、
企画として、まあ、山城とは何だろうかというような講演会を、はい、やろうと思っています。
はい、
日時が5月の27日の日曜日、はい、で、実は田辺城祭りの日とかぶってしまったんですけれども、その日の午後に、西舞鶴の
はい、
午後やりますので、ぜひ、ご参加いただけたらというふうに思っています。これは地方史研究会とも共催でやりますので、
はい
はい、ぜひご参加をよろしくお願いします。
わかりました。また皆さん、たくさん田辺城祭りの方にもご参加されると思うんですけども、もし、まあ、合間を見てそちらの方も参加されたいという方がいらっしゃいましたら、ね、ぜひ、はい、お越しをいただきたいというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お聞きいただきました琵琶湖周航の歌、加藤時子でした。で、いよいよ最後後半戦は反抗サミット舞鶴大会について PR を、お時間をいただきたいと思います。それでは改めてこの全国反抗サミットの舞鶴大会の趣旨や思いといったものを少し水谷さんの方からお話しいただけたらと思います。
はい、戦後のその漢字文化の衰退を憂いて、その漢字文化振興協会というものが設立されておりますが、その漢字文化振興協会がその主催をされまして、その実行委員会というものを立ち上げ、その平成14年度にその東京の湯島聖堂におきまして第1回目のその反抗会議が、反抗サミットが、はい、そのスタートいたしております。そもそもその反抗サミットっていう一言で申しましても、その中身がどういったものであるのか、なかなかこうイメージがつかみにくい内容のものかと思いますけれども、その反州会議をその主催をされている内容としましては、全国から その各藩の、その藩主の末裔の方々がそのサミットの開催地に、集ってこられ、そしてそこでそのいろんな、まあ、思いといいますか、その、その特に、まあ、田辺藩の牧野御当主が勝って、メッセージを発しておられましたけれども、その昨今のその利益万能の世相により、その人々の思いやりの心とか仁愛の心が失われて、まあ憂慮するところとなっている、その現状に対しまして、勝手のその反抗教育を振り返り、そしてまあ人づくりとか町づくりを図ることによって、その反抗サミットをまあ開催していきたいというような思いで、各全国から、例えば徳川宗家の18代目の徳川常成様をはじめ、水戸の徳川成政様であるとか、紀州の徳川琴子様、それからあの彦根の井伊様、土佐の山之内様、それから肥後の細川様、またその京極様方、特にその仙台の伊達藩からは伊達様をはじめ、
はい、
いろんな方、はい、お見えになって、集ってこられます。その藩校サミットと申しますのは、そういうふうに、まあ、地方創生の輪が全国に広がって、ひいてはその日本国の創生につながることを願われてのその会議といいますか、特にその海の京都にスポットを当ててもらって式典を舞鶴で開催することにより、その京都を全国に発信するという意図を持って、開催したいと思っております。
そうですね、はい、ちょうど先日ですけども、まあ、あのニュースがありまして、2020年の、大河ドラマが、まあ、舞鶴もその誘致活動をしていた、明智光秀が主人公の大河ドラマが、まあ、決定したということで、まあ、何回か前の歴史教室、歴史教室ね、歴史ラジオの方で、まあ、水谷さんがもしかすると観光サミットをやることによって大河ドラマが来るかもしれないということをおっしゃっておられたので、まさにその予言が当たったかなというふうに思います、まあ、その直接的な要因ではないにしても、何かしらの風が吹いてきたような気も、しているところです。で、舞鶴 その田辺藩のご当主、その牧野さんという方が、いまだに第 16代当主として続いているように、日本各地で全国それぞれの藩の、まあ、藩主さんというのが 今もいまだに続いているということで、まあ、その方々が、まあ、たくさんいらっしゃるということで、それだけでもすごいことなんですけれども、まあ、ただの歴史のイベントということではなくて、まあ、さっきからあの水谷さんの方おっしゃられたように、まあ、中にはその日本の教育に対する、まあ、メッセージを投げかけといったものも含まれているのかなというふうに、まあ、私も実行委員会のメンバーですけども感じさせていただいております。と、まあ、具体的な内容に関してですけども、少し私の方から説明させていただきますと、29日の土曜日にはまず藩主会議、藩校会議ということで、ご当主様方の会議であったり、各地の藩校関係者であったり行政関係の皆さんの会議というのがありまして、その後式典がありまして、そこからは市民の皆さんにもご参加をいただけるんですけども、そこではご参加された各藩のご当主様が壇上に上がられて、徳川宗家のご挨拶等もございます。で、その後には記念講演会ということで、歴史学者の小和田哲夫先生をお招きしての講演会 が、ございますけども、広瀬先生、小和田先生についてはご存知でしょうか。
いや、直接お話を伺ったことはないんですけど、去年兵庫県の田島の方で講演会をなさったことがあるということで、はい、私ちょっとそれ行けなかったんですけども、後で、その講義録っていうんですか、はい、それを、読ませていただきまして、本当に面白い内容でした、はい、通り一遍の話ではなくって、本当に聞く人の心をくすぐるような面白い話が散りばめてあったというふうに思ってますので、今回も面白い話が聞かせてもらえるんじゃないかなというふうに期待をしています。
そうですね、NHK の大河ドラマの時代考証もよくされていて、主には戦国時代のことがメインではされているような感じではあるんですけれども、今回、江戸時代の藩校教育に関する講演に関しても心よく引き受けていただいて、非常にどのような講演になるか楽しみにしているところでございます。あとはですね、舞鶴ならではの、舞鶴側としてのおもてなしでの、いろんな催しもありまして、一つは海上自衛隊の舞鶴音楽隊による演奏っていうのもオープニング、アトラクションとしてさせていただきますし、また式典の中では、明倫小学校、その藩校の明倫館の、今の姿である明倫小学校の、生徒の皆さんによる論語の素読というものもございますし、あとは、西舞鶴高等学校の、生徒たちによります、ブラスバンドと手動パフォーマンスのコラボレーションというものも、企画を今しているところでございます。で、2日目の30日の日曜日なんですけども、こちらは、ご参加された、各藩のご当主様とか藩校関係者の皆様の限定にはなるんですけども、エクスカーションということで舞鶴市内を回っていただくコースと、日本三景の天の橋立に行っていただくコース、そしてもう一つは、京都諸子台で、あった、初代の藩主の牧野近重公にちなんで、京都諸子台牧野近重コースということで、京都行きのコースの方も、準備の方をさせていただいております。その他三谷さんの方から何かメッセージがあったら。
いや、とにかくその単なる学術講演会とかそういったものを超えたすごいエネルギーの集まるそのサミットであることだけは、皆さんに楽しみにしていただきたいと思っております。
はい、よろしくお願いしたいと思います。どうですか、広瀬先生、今回のこの PR で藩校サミットについてはご理解をいただけましたでしょうか。
はい、6回のプレイベント、どれも面白いね、本当に新しい発見に溢れていましたので、今度のね、本番でもいろいろ新しいことを教えてもらえるんじゃないかなと思って、ちょっとワクワクしています。
はい、そちらもぜひご参加の方よろしくお願いしたいと思います。はい、それではですね、昨年の10月から8回にわたりまして、お送りさせていただきました明倫館歴史ラジオ、本日これにて全てお開きでございます。今後はまた9月29日30日の全国藩校サミット舞鶴大会に向けて委員会実行委員会一同取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。本日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。